します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日は、Yahoo、LINE 統合、安全と利便性の両立をと。こちらは、11月22日に、沖縄タイムズさんの社説に載っていたものを、上げさせていただきます。まあ皆さんもこれよく聞かれているのでご存知の方多いと思うんですけれども、こちらの沖縄タイムズさんの書かれているものを少し、読ませていただきます。国内最大の IT 企業が誕生する検索大手の Yahoo を運営する Z ホールディングスと無料通信アプリの LINE が経営統合することで基本合意した。アメリカの GAFA や中国のアリババグループなど、海外の巨大 IT 企業へ対抗する狙いがある。Yahoo と LINE はネット通販やスマホ決済、会員制交流サイトなど、それぞれの強みを活かし、インターネットを通じた幅広いサービスを手掛けている。合わせた国内の利用者は計1億人を超える。統合の最大のメリットはこうした顧客データの活用だ。ネット閲覧や通販の購入実績など膨大なデータを蓄積することで利用者の好みに合わせた商品やサービスを提案できる。それが利用者にとってメリットになる一方、懸念されるのは個人情報保護の課題だというような形で続いていきます。まあ、今回はですね、この、まあ、誰もが使っているであろう Yahoo と LINE と、まあ、この2つが統合されたということについてですね、坂本先生にいろいろまあ、コメントをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。まあね、Yahoo と LINE、まあ、統合、まあ、驚いた人も多いんじゃないかなと思います。まあ、僕もね、なんかすごく驚きましたけれども、まあ、やっぱりね、まあ、今の記事にもあったように、やっぱまあ、海外のね、なんだこれ IT 系の企業と、まあ、比べると、やっぱり日本の IT 企業は、やっぱ国内限定になっちゃってるっていう部分があるので、やっぱその海外とね、なんか、戦っていけるかと、なかなか、やっぱ難しいところがあるというところですね。で、その中で、まあ、まあ、Yahoo と LINE もね、まあ、成長の限界っていうのが、特に国内市場だと、まあ、多分感じた部分があるのかなというふうに思うので、まあ、そこを、まあ、ね、LINE、まあ、コミュニケーションツールとして、まあ、強い、やっぱ LINE と、で、まあ、サイトとしてのね、まあ、検索エンジンとしての、Yahoo というところで、そこを、まあ、お互いの、弱いところを補い合って、より強い企業グループを作っていくというのがね、まあ、今回の目的かなと思うので、まあ、でも、基本的にはね、まあ、すごく強い、企業が誕生してくるので、まあ、日本から、まあ、海外にね、展開するようなサービスもね、作っていってほしいな、っていうふうには思いますよね。はい。
この記事の中でも GAFA ってありまして、今、坂本先生も言われましたように、やっぱり海外のその、特に強い IT 系ということで、まあ、その、Google、Apple、Facebook、アマゾンさん。まあ、この4社の頭文字を取って GAFA とか、よく言われたりするんですけれども、うん、まあ、実際に確かに例えば Apple だったら世界中使われてるなとか、Facebook で世界中使われてるなとか、まあ、アマゾンさんに至ってはもう、そもそもその、オンラインのショップだったと思ってたら、もういつの間にか今クラウドサービスとか、始めてたりもしますので、うん、あ、すごいな
って。はい、そっちがね、主になってたりとか、あとサーバー事業ですね。あ、
そうですね。
はい。はい。サーバーがやっぱりすごくサービスがしっかりして、結構そこが収益がね、すごく大きいっていうふうになったりもしますもんね。うん。
Google さんに至ってはもう Google のアカウントがないとスマートフォンが使えないっていう、
うん。
なったりしますんで、生活の基盤になってる4つの会社っていうことを考えると、はい、やっぱりすごいなって思いますし、なかなかその牙城を崩すっていうのは、
うん、
まあ、やっぱり簡単じゃないんだろうなっていうのはすごく感じますよね、うん、日本にいても。
そうですね。 で、もう私もね、もうこの GAFA の4つのサービスはもうほんと日々、ほぼほぼね、パソコンは Apple、携帯 iPhone でね、Google、Gmail はもう、Google カレンダーでも全部管理してますし、で、Facebook でね、なんかいろいろ投稿したりとか、で、Amazon で買い物したりっていうのはもう、本当にフルにやってるので、で、まあその中でね、まあ、Yahoo と LINE っていう、まあね、日本で強い企業がまあ統合するっていうのは、まあこれはまあ非常にまあ、メリットとしてはすごくあるのかなと。で、やっぱりこういう国内初のね、IT 企業っていうのがやっぱりどんどん強くなっていかないと、どんどん国内の産業がね、廃れていってしまうので、まあ、そういう意味でも、まあ非常にいいのかなっていうふうには思いますよね。
この経営統合っていうことなんですけれども、まあ私はその、経営統合をした経験もないし、まあされた経験もないんですけれども、で、坂本先生、経営統合とかのご経験は経営者としてあって、たりはされますか？
まあ、経営者としてはないんですけど、僕はまあサラリーマンで銀行で働くときが、銀行がちょっと合併したので、はい。まあ、その辺は結構大変でしたね、合併した
とき
はね。
そうですか。実際大変っていうのはどういうところが大変だったとかってあるんでしょうか？
まあ、銀行とかだと、まあ、違う、同じ銀行という業種でも文化が違うので、やっぱり、で、あと一番大きいのはどっちのシステムを採用するかなんですね。銀行が、まあ、規模は同じぐらいだったんですけど、まあ、ですけど、どっちのシステムを採用するかで、システム、使ってるシステムが違うんで、で、それでやっぱ主導権争いというか、で、結局、僕は、別の会社の方のシステムを使ったので、もう仕事のやり方が全部変わったんで、まあ、それはすごく大変でしたよね、やっぱりね、そこになれるまでね。
そうですね。日本の銀行って、今ある三大メガバンクとかも、もともといくつかの銀行はこう合併合併繰り返して。
そうですね。なんでね、経営統合のシステム統合が今一番ね、大変というか。うん。なんかまあね、今回の Yahoo と LINE も、まあどういうね、被ってるサービスも多分あると思うので、ね、なんかよく、なんだ、PayPay と LINEPay がね、合併するんじゃないか。ね。LINE ペイペイペイペイペイっていう、なんかね、なんか出てたりとかしてましたけれども、はい。ね。なんで、まあその辺をね、どういうふうに、まあ、重複してるサービスとかを、まあ多分、どっかのタイミングでね、これから、まあ統合していって、やっていくふうにするのかなと思うんですけど、まあそういう意味でも、二重に作ってたものが一つになってくるので、よりコスト感をね、費用、そこに重視できるので、まあいいサービスがよりできてくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
あ、そうですね。まあ、実際今でも、まあ、LINE は結構日常的に使ってらっしゃる方やっぱり多いのかなと思うんですね。スマホユーザーさんでしたら。普通にメール打つとかっていうのも、まあ、めんどくさいし、大変だし、
うん、
もう LINE で、例えばスタンプ1個で、まあ、コミュニケーション取れちゃうっていうのもありますので、まあ、さっきの GAFA も確かに生活に根付いてはいるんですけれども、はい、確かにその LINE とかは、まあ、私も、LINE で誰かに連絡取るとか、あと結構、公式の友達を、うん、で、アカウントから、なんかいろんなこうお得なクーポンが届いたりですとか、
はいはいはい、
届いたりですとか、うん、私も沖縄県民なので、沖縄タイムズさんとか、琉球新報さんの、LINE の公式アカウントから代表的なニュースが届いたりですとか、そういう使い方してますので、うん、まあそういう日常的になるものがもっとこう、Yahoo さんと統合することで、便利に使い勝手が良くなったら、なおいいなっていうのはすごく思うんですね。
うんうん。
はい。あんまりちょっと個人的に Yahoo さんを使うことが実はあんまりなくてですね。
はいはいはい、はい。
いつも Google さんで済ませてしまうので。
はいはいはい。
なんかこれをきっかけに Yahoo さんがもっとこう、日常の中で使えるようになったらいいなっていうのは、はい、思いました。
そうですね。で、Yahoo がね、やっぱその辺が、やっぱりちょっと弱かった部分がね、まあ、Yahoo メールとかもあったりとかして、まあ、使ってる方もね、いたりするんですけれども、やっぱりそういう日常のツールっていうところではね、やっぱ LINE がすごく、大きく伸ばしてきたっていうのがありますよね。ただまあ、Yahoo の方は、Yahoo ショッピングとかが結構ね、まあ、力を入れて伸ばしてたりとか、あとヤフオクとかもね、やっぱりあったりとかっていう形で、まあ、ね、やっぱネット通販系とか、あとペイペイがね、結構、かなり、広告を投下して、ね、あと、なんだ、キャッシュバックみたいなのをやってましたから、まあ、そこで、やっぱり数を増やしたっていうのがあるので、まあ、そういう、まあ、双方の、まあ、強みが活かされてというか、LINE は、コミュニケーションツールとしてはね、もう本当にメジャーに、 もう日本で一番メジャーになっちゃったなっていう感じはあるんですけれども、それ以外の機能っていうのはやっぱちょっと弱い部分があるので、まあそれを、まあお互いが補い合って、カバーしていくっていう、まあそんな感じですかね。ま
あ、今のがその経営統合でのそのまあメリット、想像されるメリットみたいなところ。
そうですね。はい。
わかりました。ありがとうございます。今日の、トピックでは、Yahoo さん、あと LINE さんが統合というような、沖縄タイムズさんの社説に載っているところから、紹介をいたしました。では、次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今日ですね、ちょっと坂本先生に、ご質問があるんですけれども、坂本先生が注目しているビジネスの分野を教えていただきたいという質問がありますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。まあ今、まあ注目して、まあ来年以降ね、またよりやっていきそうなビジネスっていうのが、まあ、オンラインサロンっていうのが結構、まあ最近よく聞くようになったなっていうのはすごく聞きます。で、結構僕もいろんな方とお話してると、まあ、まあ、すでにやってる方もいれば、これからオンラインサロンを作ろうとしてますとかっていう方もいらっしゃって、で、もしかしたらね、これ聞いてる方の中にも、なんかオンラインサロンを作ってみたいなとかっていう方いるんじゃないかなと思います。ただまあ、これオンラインサロンも、ただまあ、じゃあ、やったらやったでみんな成功するのかって、なかなかこれは難しいなというところがあるんで、まあ、どうやったらまあ、そのオンラインサロンがうまくいくのかっていうところとかね、ちょっと今日お話できたらなと思いますけれども。はい。
で、ごめんなさい、オンラインサロン、はいっていうのは、ご存じない方もいらっしゃるかもしれなくて、はいはい、で僕も実はあまり詳しくないんですけれども、
はいはい、
これはサロンっていうのはなんとなくわかるんですけど、はいはい、オンラインですので、インターネットを使った電子上のサロンみたいな感じ。
そうですね。はい。なんで、なんでしょうね。まあ、わかりやすいところで言うと、わかりやすいかな。まあ、サロンってまあ普通に、ね、お茶飲む場所だったりとかしますけれども、まあ、それをネット上でやりましょうということですね。で、まあ、よくDMM っていうところが、ま、オンラインサロンをやったりとか、まあ、有名なところで行くと、キングコングの西野さんがオンラインサロンで、もう2万人か3万人ぐらい会員さんがいたりとかですね。で、あと、堀江貴文さんも、まあ、オンラインサロンみたいなのをやってたりとかしてて、まあ、人がいろいろ集まってたりとか、まあ、するんですけれども、まあ、そういうのが、まあ、オンラインサロンですね。はい。
実際その、まあ、会員さんという形で集まってくると思うんですけれども、
はい
はい、それはその何か目的があって皆さん集まってくるみたいな感じになるんでしょうか？
まあそうですね。それぞれコンセプトがあったりするので、まあその主催してる人が、まあ情報提供したりとかして、まあそれに、まあ皆さんがまあそこでいろいろ会話をしたりとか、やり取りをしたりして、まあ交流していくみたいな、まあそんな感じですね。はい。
すいません。ちょっと全然不勉強であれなんですけど、
はい。
例えばその、まあ、DMM さんは企業なんでちょっと違うかもしれないんですけど、なんかイメージ的に例えば、キングコングの西野さんですとか、堀江さんとかだと、まあ、オンライン上のファンクラブみたいな感じなのかなっていう印象だったんですけど、ちょっとそういうのとは違う感じになるんでしょうか？
あ、でも基本的な流れとしてはまあそんな感じです。ファンクラブみたいな感じですね。で、それが、アーティストのファンクラブだとね、なんか年会費が、4000円とか5000円ぐらいなんですけど、まあ、オンラインサロンは、まあ、西野さんのところで1000円、月1000円で、堀江さんのところは、まあ、月1万円ぐらいなので、まあ、結構値段としてはするかなというところですね。はい。で、オンラインサロンっていうと、なんか、どんなものなんだろうっていうふうに、イメージつきにくいと思うんですね。で、私も最初イメージつかなかったんですけど、ただこれ結構ね、私もいろいろ見たりして、研究して、結局まあ、出た結論が、結局有料のメルマガだっていうところです。有料メルマガですね。はい。で、メールマガジンはね、皆さん撮られたりとか、ね、誰か著名な人のやつとか撮って読んでたりとかする方もいるんじゃないかなと思うんですけど、で、メルマガも有料のメルマガっていうのもありますよね。うん。月いくらとかで、まあ、その有料の会員さん向けの情報みたいな発信してるみたいな感じで。で、オンラインサロンって、まあ、それの名前を変えたバージョンです、結局。
あ、そうなんですか？
うん。シンプルに言うと。で、本来は、もっと、その会員さん同士でなんか繋がったりとかっていう形なんです。 が多分本来オンラインサロンの意味だったと思うんですけど、なんかあんま会員同士で繋がるというよりも、結局その、さっき言ったファンクラブみたいな感じで、その主催の人が、まあどれだけ情報を発信するかで、結局、変わってくるんですよね。変わってくるというか、まあそこにやっぱり一番価値があるっていう形になるので、捉え方としては有料、なんか今風に言ったらオンラインサロンになってるっていうだけだと思います。っていうのがね、はい。まあ非常に面白いところだなっていうのは思いますね。
はい。まあ有料のメルマガっていうとすごくイメージがしやすかった。たんですけども、
はい、
なんかあれですよね、マグマグさんとかが、
そうですね、はい、
配信スタンドで買えるようなああいうものだと思うんですけれども、
はいはい、
これをこうビジネスとして使うっていうと、
はいはい、
有料のメルマガを売ってるようなのがちょっとイメージとしてあったんですね、
はい
はい。なんかビジネスとして活用するっていうことについてですね、少しこのオンラインサロンをどうやってビジネスとして使うのか。ビジネスに活用するのかっていうようなところも、もし何かあれば、はい、はい、お願いいたします。
そうですね。だからまあ自分のそういう、コミュニティを作りたい方ですよね。自分のお客さんのなんか会員制度みたいなのを作りたい場合に、まあそのオンラインサロンっていう形で、まあオンラインで配信、情報配信しますよっていうふうにすると、なんだろうな、まあ遠方の方でも、まあその方のね、欲しい人の情報が得られますんで、まあ遠方の方でも、まあ、情報を得て繋がっていくことができますっていうところがまあメリットかなと思う。そういう自分のコミュニティを作りたい方には非常にいいのかなっていうふうに思います。
コミュニティって、はい、まあ多分いろんなコミュニティが今あると思うんですね。
はい、はい、はい。
で、まあ多分そのニュアンスとして近いものの一つとして社会人サークルみたいなもの、
ね。はい、はい、はい。ありますね。はい、
私ですと那覇市の読書会、まあ、
はい、はい。
土曜の朝にやってる読書会とかに参加してて、これはオンラインではなくて、直に会うリアルの場なんですけれども、なんかそういうものが、まあ、オンラインでできるってことだと思うんですけども、
はい、
コミュニティがビジネスにどうメリットがあるのかとかっていうと、
はいはい、
なんかどんなメリットがあるとかってあるんでしょうか？
まあそうですね。メリットとして、まあ、まあ一番わかりやすいのは、まあ自分のファンが、まあ、できるっていうのはありますよね。うん。自分もしくは自社のファンっていう形で。あと、人って所属欲求っていうのがあるので、そのコミュニティに所属してたいっていうのがあるんです。うん。なんで、まあそこに、まあ、その会員さん限定でのサービスだったりとか、まあ、そうですね、会員さん限定でなんかいろいろイベントやったりとかですね。まあそういうのが、まあそこでいることの価値っていう形になるので。で、この最近会員制、まあ、ちょっとオンラインサロンからも、まあ、それの一つなんです。まあ、この会員制ってすごく流行ってて、私の知り合いで面白いのが、会員制の寿司屋っていうのをやってる人がいて。
会員制のお寿司屋さん。
はい。で、会員じゃないと、そこのお寿司屋行けないんです。
へ
ぇー。会費を払ってないと。で、まあ、また、会費プラス、まあ、食事代も払うんですけど、でも基本会費もらってないといけなくて、でもそのすごい美味しい、もうすごいちょっと高級なお寿司屋さんなんですけど、はい、ただまあそこにすごいお客さんが今殺到してるっていう。うん、他では食べれないお寿司を、で、会員になってないと予約もできないし、っていう、なんかそういう、やっぱり会員制っていう風にすることで、なんだろうな、誰でも入れるわけじゃないっていうね、限定性っていうのがすごく生まれてくるので、うん。まあそれが、まあ、そのまあ、オンラインサロンもまあそのような形というか。で、経営する方としてはまあその会費が入ってきますので、まあそこが安定した、まあ、収益になるので、まあより良いサービスなり商品を提供しやすいっていうのがありますよね。
なるほどですね。そっかそっか。コアなファンが集まってる場所が、まあオンラインでできるっていう。
そうです。そうです。
なるほどですね。
で、ビジネス的な観点でいくと、やっぱりその無料の人よりもその有料で会員になってる人っていうのは、すごく自分に対してのプライオリティが高くなってるので、まあより次の商品を購入していただいたりとかっていうのも、まあ、買ってもらいやすくなったりとかしますし、うん。よりまあそこがね、コアなファン層になってくるっていう形。はありますよね。
そうです。まあ逆に考えると、そのコミュニティを作っていて、そこにこう入ってくださる、まあ、会員さんとかお客様っていうのは、まあ自分の商品を気に入ってくださってる、まあ証拠って言うとあれですけれども、
うん、
はい。なので、こう次の商品も自信を持って、まあこの人にはきっと喜んでいただけるんだろうなっていう感じで自信を持って紹介できる、すごくいい場なんだろうなっていうのをすごく思ったんですね。
そうですね。はい。
そうなると、あれですね、コミュニティってすごくいいなと思いましたし、まあ、それの作る手段の一つとして、オンラインサロンってすごく有効できるんだろうなっていうのは思ったんですけれども、まあ、逆に言うと、自分が発信する情報とか、提供するサービスとか商品とかが、その質がすごく良くないと、なかなかこう集まっていただけないのかなっていう、ハードルみたいなものをちょっと一方で感じたりしたんですね。
そうですね。なんで、まあそこはね、それなりの質をやっぱ担保していくっていうのは非常に大事ですし、まあそれがまあこのね、まあオンラインサロンもそうですし、会員制度もそうですけれども、まあそこがやっぱ肝にはなりますよね。なんか前提としてサービスが悪いとどうしようもないっていう話なので、
はい。はい、
そこはもう本当にいいサービスを、まあ会員制にすることでやっぱ安く提供するっていうのが一番のメリットかなと思いますね。
そうですね。まああとは多分継続して発信し続けなきゃいけないっていうところも。
そうですね。そこもありますね。はい。なんで、継続的にあまりサービスを提供するものでないとやっぱりしんどいかなっていうのはありますね。
ただまああれですよね。継続的にそういうのを発信できて、まあ商品もお客様にちゃんと喜んでいただけるものであれば、こういうのを活用すると先ほどおっしゃられたように、まあ、定額で入ってくるお金が見込めるので、経営としてはすごく、安定して安心できる経営ができるっていう感じ
です。そういうことですね。はい。
ちなみになんか、坂本先生、オンラインサロンとかって作られたりとか、入ってるとかってあったりされますか？
なんで、まあ、うちの、企業塾の、まあ、会員制度の中には、まあ、オンラインも、オンライン講座もあるので、はい。で、あと、まあ、Facebook のグループで交流とかもできたりするので、まあ、それが、まあ、オンラインサロンっちゃオンラインサロンですね。はい。
なるほどですね。やっぱりそこに結構あれですか、まあ、情報配信って言うとあれですけれども、結構定期的にっていうか、細かくされてたりするんでしょうか？
そうですね。うちのイベントを配信したりであるとか、そうですね。そういうのは情報は定期的に配信したりっていう形でしてますね。はい。
大体その使うとしたら Facebook とかっていう SNS がやっぱりこう使いやすいとかってあったりされますか？
そうですね。オンラインサロンの会員制度は、まあ、そうですね。Facebook とか使うと会員限定コミュニティみたいなのが作れたりしますんで。
はい。
はい。その会員さんしか入れなくて、まあ、承認制みたいなのができたりするんで、まあ、そういうのを使うと、まあ、非常にやりやすいかなと思いますね。
なんか、オンラインサロンとかって聞くと、ちょっと勝手に誤解してたんですけれども、何かそういう有料の、なんか、ワードプレスみたいなサービスがあって、そういう有料なものを自分でお金を出して借りて、そこにこう、プラットフォームを作って、それで、オンラインサロンの会員さん集めるのかなっていうふうに、ちょっと勝手に勘違いしてたんですけども、
うん、
まあまあ、今ある既存のそういう無料のものも全然活用できるっていう感じなんですね。
そうですね。なんかやっちゃう人は LINE グループでやってもいいと思います。
なるほどですね、
うん。はい。別にお金だけもらって、うん。お金の課金のシステムはちょっと作んないといけないですけど、うん。まあ、それも定額でね、ペーパルとか使えば、定額で課金させたこともできるので、うん。まあ、そういうのを使って、で、その人だけ、まあ、特定の LINE グループに入れちゃうとかでもいいと思います。
ありがとうございます。ちょっと、あまり明るくなかったんで、結構ハードル高いなってお話聞きながら、はい、正直思ってたんですけど、
はい。
意外にそうでもないですね。
そうですね。すごく簡単です。はい。あとはちゃんと信用が、信頼関係ができてるかっていうところの方が大事ですから、
はい。
まあ本当自分の情報が欲しいとかっていう人をちゃんとね、集めていくっていうのが、そっちが大事ですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。今回は、坂本先生が注目をされている、まあビジネスの分野ということで、まあ、オンラインサロンとか、まあ、それを通してのコミュニティを作るというようなことを教えていただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか？あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。No. 坂本典彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。